プチお題トーク。
このコーナーは毎回キネマの神様の意思によってランダムに選ばれたお題をもとに映画凡人たちが自由気ままにトークを繰り広げていく極めて不毛なダバなし垂れ流しコーナーです。
はい、じゃあプチお題トークテイクアウト。前回いただきましたのはザックリスナイダーさんから勝手にジブリ総選挙ということでね、これあのアンケートフォームを使ってですね大々的に募集したところ予想以上に集まりましてですねランキング10位までちゃんとできちゃうって、もういろんな人からのコメントもねいただいたんで、これガンガン読ませていただきます。ラジオネームオグポンさん、ジジが可愛すぎ、ハウルがイケメンすぎ、バロンに惚れたというミーハーな感じで選びました。ラジオネーム橋本さん、日本人はなんだかんだトトロ好きなんじゃないの。ラジオネームピカチュウのパパさん、猫の恩返しは小学生の頃担任の先生の計らいでクラスみんなと学校で見た思い出の一歩なので譲れません。ラジオネーム山岡さん、思い出ポロポロ、おばあさんが主人公にいきなり結婚話を仕掛けてくるなど田舎特有のデリカシーのなさがよくかけている。もののけ姫、おっこと主という名前の響きが大好き。クライマックスの聖書としたシーン、アシタカがどさくさ紛れで三能を胸をおさわりするなど人間の本能についてよく描けている。思い出の前に太っちょ豚さんについて、当初同窓会で帰省した40代女性だと思っていたらまさかの12歳、ここ数年の映画視聴で一番驚いたので選出しました。ラジオネームポテマキさん、ナンバーワンジブリ作品は間違いなくもののけ姫。まずは第一に非常によく完成されています。老若男女に伝わる普遍的テーマと割とえぐい描写に見た当初は激しく感情を揺さぶられました。オールタイムに入れるほど好きな作品、7回も足を運びました。3かわいい。七七さんですね。飛行教徒&未了太の自分としては紅の豚が一押しです。描写がいちいちマニアックすぎる。それでも原作より相当マイルドになってますが、そして北海道生まれとしては思い出のマーニーもプッシュせざるを得ません。冒頭の駅や列車の描写などは札幌に住んでいた人なら見覚えある光景で懐かしすぎる。ラジオネームおでんくん、ボウとかボウネズミも可愛いし、顔なしとか八百万の神様も気も可愛いし、白様に燃えることもでき、千尋の成長にも感心し、何度見ても千と千尋の神隠しは面白い。ラジオネームアメショウさん、作り手側にも夢があった初期の作品が好き。ラジオネームマミヤさん、ナウシカラピュタ魔女の宅急便 4DX や IMAX でなくともこんなに空を飛べる感覚が素晴らしい。ラジオネームシャマラニアンさん、もののけ姫はこうして生まれたがマイベストです。ラジオネームミロさん、トトロ何度見たかわからない親子で大好きな作品です。ラジオネーム平山シネマさん、私が思い出ポロポロを見ていると家族には絵が変とかストーリー性なしとかボロクソ言われますが、小学校の閉塞感や独特の人間関係、これだけでドラマになっていてさすがジブリです。またこういう何でもない話を作ってほしい。ラジオネームチーさん、ナウシカラピュタもののけ姫どれもファンタジーの中に現実的な部分が描かれるのが好きな理由です。ラジオネームハタロウさん、猫の恩返し主題歌辻彩さんの風になるが好きでよく聞いていました。七七さん、大橋のぞみちゃんが歌うポニョの主題歌が大好きです。ポニョソウスケ。ラジオネームミヤちゃん、ナウシカのテトは最強ですし、テトはラピュタにも出てくる時点でこの作品は最強なのです。線は塩結びが最強ですしね。各アイテムが高得点をマークする要因ですね。ラジオネーム吉島さん、親戚の家を出て行ったお兄ちゃんはバカだと思う。もののけ姫、完全懲悪に傾倒していないところが潔い。千と千尋の神隠し、千尋が顔なしと電車に乗るあたりでテンポが悪くなるけど一番好き、面白い。ラジオネーム真夏ズッキュンさん、中学生の時耳を澄ませを見てこんな恋がしてみたいと純粋に憧れていました。しずくちゃんみたいな彼女が欲しい人生でした。ラジオネーム朝ちゃんさん、風の谷のナウシカで、ナウシカが自分の身を差し出して風の谷を守るところ、そしてその後オウムたちによって金色の光に包まれ蘇るところ、そのラストの下りがものすごく好きです。優しくて強い姫様が大好きということで、たくさんいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。もうね、これジョセフ・ゴードン・レビットの時のね、あのスペシャルの時より多いって、これでスペシャル1本作れんじゃねえかっていうね、ちょっと間違えましたね。いや、本当嬉しいですね。じゃあ、僕らインサイダー的な投票しました。
まあ、投票しみんなしましたね。
投票はしました。
じゃあ、ちょっと軽く聞いてみようか。おまけさん。
俺は、ラピュタと、はい、ポニョと、かぐや姫です。
おい、なんかバラバラだね。
そう、結構ね、ラピュタとポニョはだいぶ人生変えられているので、ほうほう、変な話、ラジオとかやってることになってるのは多分ポニョのせいです。
ポニョが
久しぶりに、まあ、なん人生の中で映画ちょこちょこハマる時期あったけど、うん、まあ、ずっとあんま見てない時期があって、うん、だから2000年代0年代結構弱いんですけど、うん、でポニョ久しぶりに見に行ったら、なんか新宿ピカデリーのオープンとかで安くなるかっつって、うん、で行こうぜってなって行ったら、うん、はい、もうそこでなんかもう度肝抜かれてっていうか、
映画熱が、
それでそこから、うん、今のようなハマりっぷりに始まったので。
なるほど
な。そうなの、ポニョなの、
はい、
ポニョからだったんだ。
あ、ちょっとこれやってよかったな。聞かないもんだって。
だからラピュタはやっぱちっちゃい子供の頃に一番ハマってっていうのがあったので、うん、そういう一番ベースを作ったっていうのもあるし、う でかぐや姫はなんかこう見たあと1ヶ月ぐらいもう毎日思い起こしてはずーんと沈んでたっていう、だから要は強烈な体験としてやっぱり強いというの意味で入れた感じです。で好きというか楽しくはないんだけど、
なるほど、
本当にきつい年末でしたねあの頃
そっか年末
みたいな
じゃあマリッペ、
私は、魔女の宅急便と耳をすませばとあとラピュタ選ん で天空の城のラピュタは普通に本当に娯楽ムービーだなっていう感じで好きで、魔女の宅急便はもうそれこそ私がよく言うアイテムですごい好き、もう街並みとかも好きみたいな、そういうんですごいときめきがある、
はいはい、
なんか耳をすませばなんだろう なんですかね、なんかすごい好きでよく一番見てるかもしれない、
恋愛なんじゃないですか
地球屋さんの雰囲気とかおじいちゃんのね、お店の雰囲気とかすごい好きで、そんな感じです、
そんな感じです、タンタン、
私は風の谷のナウシカともののけ姫と平成たぬき合戦ポンポコ、まあ動物好きなんでやっぱそういうテーマに共感しちゃうのかなって感じですね。
なるほど、
もののけ姫は多分私が覚えている中で一番最初に映画館で見た映画なので、まあそういう思い出もありますかね。
あ、そうなんだ、
そうです。
なるほど、僕ですね、
もう最後に、
第1位がですね平成たぬき合戦ポンポコ、
お
で2位と3位はないですあの、全体的にちょっとジブリと肌がね合わないタイプの、
そういう人もいるわ、
ね、タイプなんですけれどもね、まあ、個人的にあの米林さんも結構まあ好きかな、だからアリエッティと思い出マニもまあ好きだけど、ベスト3かって言われると悩んじゃうっていう感じはあります。早尾さんはまあ完全に合わない、
ね、
で高畑勲は大体好きかな。だからポンポコ見た後にかぐや姫見ると月からのあのシーンの直接的な意味合いが分かるっていう、あーこれかーっていう感じはありましたけどね。なるほど、皆さんのねこれランキングどうなるんでしょう
ね
ラピュタとかやっぱ上の方行くんですかね。
うん、
こちらをねご紹介いたします。10位から4位まではまあサクサクといっちゃいますね。10位猫の恩返し、9位ハウルの動く城、8位くれないの豚、7位耳をすませば、6位隣のトトロ、5位もののけ姫、4位千と千尋の神隠し、ということですね。こっからですよ、
はい、
第3位、魔女の宅急便。なるほど、やっぱテレビでね、
ジジポイントですね。
ジジもね、
かわいい、
そうですね、かわいい
ね
飛びたい、はい、いきます第2位、風の谷のナウシカ、
イエーイ、手と可愛いですね、
あ、まあ、動物ですね、のもうオウムですよね、早尾さんがモスラ映画見に行った時の衝撃で、それが
なんだ、
あんな感じになってるみたいな。
実はこれだけジブリじゃ実はないんだよね。
あ、まあトップクラス、
これができたからジブリ作ったんですよね。
そうだ
ね。
第1位は出てないね、
あれかな、
出てないポニョがね、
ポニョがやっぱりね、出てない。
第1位天空の城ラピュタそりゃそうでしょうねってことでね、
これもテト出てきますね、テトじゃないけどキツネリス、やっぱそういうところかな、ま、
最近毎年バルス祭りとかや
ってるそうなんだよね、
あの勢いを見ると確かに、
これを僕らツイッターで募集したってとこもやっぱりね、
なるほど、バルスやる人が投票してくれてるから、
やはりラピュタ好きが
公式と違うのは、つまり見たいやつをみんな投票してるっていうのもあるもん、
なるほどね、
違う感じしますよね。
そうかそうか、
劇場で見たいっていう観点で、
マジか
っていうのと、今のこっちは普通にベストですもんね。
確かに千と千尋の神隠しは興行収入的にもドカンと抜群ですからね。
逆に言ったらもうしょうがないよね、分母が大きいというか見てる人とか、
確かに
それ考えたら逆にラピュタとか魔女の宅急便とか劇場で見てないでしょっていう、逆に見たいんじゃないのっていうね、
結構意外な結果になりましたね。
ありましたね。風立ちぬも来ないの？
あ、
ね、ということで勝手にジブリ総選挙ね開催しましたけども、これ1位の作品をね、僕は帰ってみますっていう、ね、はい、皆さんもね
ラピュタを
勝手に上映していただいて、ちょっと楽しんでいただきたいなと思いますけれどもね、はい、次回のテイクアウト、これはマリッペに選んでいただきましょう、はい、
じゃあ選びます
はい、
はい、オグポンさんから、
ほう、
忘れられない名台詞。
あ、面白そう、面白そう、
聞きたい聞きたい、いいですね、
はい、じゃあ忘れられない名台詞の方をね、どんどん送ってください、は
い、お願いします、
お願いします、
お願いします。
次のコーナーいきましょう。
ドイラジ、この映画マリで気に入ります。 今回も私が気になっている、レッドタートル、ある島の物語について感想をいただいたのでご紹介いたします。ラジオネームチャムレイさんから、試写会で見ました。終始風景絵画を眺めているようなフランス映画風味を漂わせている作品でした。セリフがない分おのおの違った解釈ができるので見た人同士でものすごく語りたくなります。それくらい捉え方がいくつも生まれそうな描写が多いです。私はそれなりに楽しめたけれど、ジブリ作品とくくるのはどうだろうなと思うほど外国アニメ感が強いです。ジブリ作品とは別物と割り切ってみるのがいい気がします。あえて過去作品から挙げるなら思い出のマーニーが一番雰囲気として近い感じかなという感じです。見るならば映画館をおすすめ。 DVD だと感じ方がかなり変わってしまう類の作品だと思います。すごいですね、このセリフが全くないっていう、なんかどんななんだろうってこう全然想像がつかないし、 でもちょっといいなってすごい思ったのが、あの思い出の前に私結構好きなので、それに近い雰囲気っていうのはなんか空気感としてとてもいいなぁなんて思いました。ありがとうございます。続いて、波多郎さんから、古今東西、浜辺で、亀をいじめるお話はたくさんありますが、本作はちょっと違います。前編にわたってセリフが一切ないので、登場人物の気持ちを常に想像しながら鑑賞しました。他の人がどんな見方をしたのかがとても気になります。映画を見終わった後はウミガメを見に行きたくなることでしょう。やっぱりそのすごいこの人の なんだろう、その登場人物の気持ちを考えながらっていうのを皆さん言ってて、その捉え方がすごい違うっていうことなので、うん、こう見た後にどうだった、どういうふうに感じたのかななんていうふうに話がしたら楽しい作品なのかななんていうのがすごいですね。ありがとうございます。続いてザックリスナイダーさんから、ジブリが送る芸術的余生、物語の行く末は亀と共に、なんかすごいかっこいい感じで締めていただきました。ありがとうございます。続いて山岡さんから、さあ自分的にはアート路線すぎて理解の範疇を超えており、かなり厳しかったです。
じゃあ次だね。
サーセン、自分的にアート路線すぎて理解の範疇を超えておりかなり厳しかったです。ヘイ、フン、ボウいう喋り方がヨウムのバインクラちゃんみたいで、そこはかなり面白かったです。すごい こんな音を発してるんですかね。ちょっとなかなか読むのに苦戦しましたが、ありがとうございます。続いてクラウドアトラス、みやちゃんさんからです。初めて お便りします。ありがとうございます。赤亀さんをこの間見てまいりました。セリフのない映画ということで、この時代に珍しく逆に興味もあって見に来ました。そんな感じだったので一部で前評判がいいこともしていましたが、正直半信半疑で、最初のうちは恐る恐る確かめながら映画を見ていきましたが、どんどん引き込まれてスクリーンの中に自身が入っていくような感じにとらわれました。そして衝撃のラストに向かいますが、まさに目から鱗のそうきたかという感じでした。そうなると止めどなく涙が溢れる感じで、自分でもなんでなんでなんでこんなに泣いてるのという不思議な感じでした。ジブリ作品に慣れている方もそうでない方もぜひぜひ見てほしい作品でした。こんな映像作品の作り方もあるんだなというのを実感した作品です。すごいですね、なんかこんな さっきのいくらちゃんのところからこんな泣く感じの映画まで、捉え方って本当に人それぞれだなっていうのを、特にやっぱりこの言葉が少ないっていうこともあって、すごいなっていう感じがしましたね。これやっぱり見に行ってから誰かとこうどうだったっていう話をすると楽しい作品なのかなっていうふうに思いました。ありがとうございました。
なるほどね。それではマリッペ、
はい、
映画レッドタートル、ある島の物語の見たい度は何マリ点ですか？
77マリ点です。
77マリ点ってことはグランドイリュージョンよりは見たい。
そうですね。
でも、はい、グランドイリュージョンは見ていない。
そうです、
ね、見ないみたいな感じですかね。
ちょっと見るタイミングが
なんか街中でやってるといいですね。
街中次回、私が今気になっているスクープについての感想をいただきたいと思っています。私最近あの二階堂ふみさん すごい気になっているのでどうかななんて思ってて、予告の雰囲気だとちょっとどういう作品なのかもちょっとつかめていないので、どういう感じの映画と似てるよとかそういうことでもいいので、あの感想いろいろいただけたらなと思ってます。よろしくお願いします。ドイラジ